皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月31日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、新時代の体制づくりです。こういう状況のこの先を考えますとですね、まあ、まずこの市場原理改革だとか、海外生産移転だとか、原価低減だとか、これしかやってなかったトップリーダーたちは、まあ、これは全部消えると思うんですね。まあ、東芝なんかもそうですし、こう全部消えていく。だからこれは一番わかりやすいタイプです。これ全部終わり。で、しかしその後継者、例えばもう20年ぐらい、この10年、20年構造改革やってるから、これしか経験したことのない、その経営者っていうかまあ、管理職、上級管理職で、で、出世のためにそれを推進してた人も、もうこれは消えるしかないですね。活躍の場所はもう完全にそれは消滅してるわけでありますから、まあ、言ってみれば今まで出世頭だと言われてる人たちほどもうこれは活躍の場所がない。まあ、これは出るということですね。その次一体じゃあ誰が出てくるのかなんですけども、まあ、いくつかのパターンがあると思うんですね。まず第一にその現場の人たちですよね。現場の人たちっていうのはやっぱりその今日の現場がありますから、現場感覚で立て直すっていうことは何事もすごく有効なことでありまして、現場にいる人たちでなんかその未来を考える力と能力を持っている人たちが自分たちでまあ小さいながらもグループを作ってそこから立て直していくっていうことは非常に現実的なことだと思うんですね。で、ある種そういう会社っていうのはもう疑心暗鬼に陥っちゃってますから、やっぱり何かやってこう成功すればそこに逆に道が開けてくるわけで、だからそういうなんかこう、現場の人間力でリーダーシップがこうもう一回できて、で、そこが立て直していくっていうパターンが、それはあると思いますね。しかしやっぱりですね、特に組織が大きい場合は、それが全てを覆うことはできないわけで、会社の分割っていうことは、すごく、これは、増えてくると思うんですね。東芝だってこう、ね、グループ会社をこう、分割するような話がこう、いろいろあるわけですから、事業を分割するとね。そうなってくると、やっぱりその、今までみたいに、よらば大事の影みたいなことはありません。で、同時にこの、特に仕事できる人ほどですね、こういう時よく辞めるんですよね。仕事できる人ってのは決して給料を目指して働いてるわけではなくて、仕事できる人ほど、仕事しやすい環境を求めて働いてます。そうするとやっぱりそういう人たちは今度、外に出てフリーランスになったりとかですね、自分で会社を起こしたりっていう可能性はすごく高いんですね。だから、その、次を担う人材っていうのが、実は独立して自分で動いてるっていうケースはよくあると思います。でそういう人たちが、まあ、このプロジェクトはこの人たちと組んで、あのプロジェクトはあの人たちと組んでという、まあ、フリーランス型っていうんでしょうかね。まあ、個人事業主、フリーランス型で、なんか物事を進めてるっていくっていうことも、最初のうちは結構あるんだと思うんですね。で、ある程度見極めがついた段階で、まあ、新しい、しっかりした組織に作るっていうことは、組織を作るっていうことは、まあ、それで、ごく自然なことなんですが、一番最初のところっていうのは、よくわかんないですからね。国内外ともに流動的なんで、やっぱり独立した立場で、こう、物事を見て考えて、仲間を探していくってことは、極めて現実的なやり方ですね。だからやっぱりこう、仕事できる人、よくわかってる人は、自分の自由度を増やすと。変なですね、くだらないこの、コンプライアンスの書類書きだけやってたってしょうがないんで、あんなのこそ AI にやらしちゃえばいいわけですよね。AI が適当に紙書いたらいいわけでありますよ。どうせそんな紙書いたって安全も守れないし、品質も守れないんですから。そんなものこそ AI に全部任せた方がいいわけですよね。で、まあそういうところから離れて、自分のこのなんかできる仕事をですね、どんどんこうやっていくっていうことはすごく大事で、だからこう、あれをしてはいけない、これをしてはいけない、これを無理やりしなきゃいけないと言われてるその束縛を取ることですね。自分自身の束縛を取ることが、これから本当に仕事できる人、意欲の高い人たちにとっては、多分一番重要な問題、課題で、多分そうなっていくと思うんですね。だからフリーランス型の人たちが出てくる。それから一般の人たちもですね、いや、これはそのなかなか今まで通りいかないっていうケースが多くて、で、もうすでにこの20年、実は日本でも世界でもよくあるのが、 実は私昔こういうところで働いてました。昔私はこれが本業でした。しかし今はこういうことやってます。こういう人たちが改めてまた増えてくると思うんですね。もうすでに仕事の流動化っていうのはかなり進んだ状態にはありますが、それでもここでもう一回ですね、まあ国籍も民族もそれから職種も関係なく、まあいろんな縁と自分の思いと現実の束縛によってですね、新しいチームを組み直さなければならないというところが増えていくんだと思うんですね。そうするとこれから先、それこそ右翼も左翼もなく、与党も野党もなく、政治の方もですね、まあなんか旗を立てればそこにみんなが集まってくると、それは非常に俗人的な旗であると、その理論的にその内容がっていうよりもあの人が旗を立てるから集まると、こんな感じが多分増えていくんだと思うんですね。政治もですね、投票する意思のある人たちに世論調査すれば、それはやっぱり与党とか野党が、まあ与党ですかね、いいとかいう人が多いんですけども、投票する意思のない人たちがたくさんいるわけですよ。こういう人たちを、ああ、いいな、時代が変わったなと、俺も投票所に行こうと思わせることができる人が、今度本当に政治の主導権を取るわけですね。だから本当にこの、投票所に行く意思のない人たちを掘り起こせる人たちが、政治を変えていくわけです。そうすると今、表にいる人たちじゃないんですね、これ。全然別のとこから出てきます。で、その前職を通ったりですね、それからその人たちが何を今までやってきたのかっていうのは、今までの政治家の枠組みの外側にありますから、それはものすごくダイナミックだし、そうすると、そういう政治はですね、まさにその上と同じように下の方も、いろんな人たちがそこに参加してきますから、今までの常識とは全く違う、チームができてきます。だから前から言っているように今の安倍内閣は本当にすり鉢の底ですから、まあ、見ててわかるでしょ？あれよりひどいのはなかなか難しいでしょ？だから、それはもう蒸発して、で、全然違う人たちが全く違う世界を作っていくわけですね。このところがやっぱりものすごくダイナミックで、ですからこの新時代の、まあ、政治でも企業でも体制作りっていうのは、やっぱりこの誰か、こう、まあフリーな立場の人ですよね。やっぱりフリーな立場の人が旗を立てて、でそこに前職を問わず、こう、みんな集まってくる。これがこう二つ目にあるわけですよ。一つ目は、今のこの現場。今の現場が中心になって、まあ、体制をもう一回立て直して、それで、この、新しい時代に向けて動いていく。まあ、中高の祖っていうのかな。中高の祖みたいな人が出てきて、まあ、体制立て直して、未来を作っていくというのが一つ。で、もう一つは、本当に横型で、完全なる横型で、独立系あるいはフリーランス系の人たちが間に入りながら、前職を問わず思いとそのね実力によって人々が集まって、まあダイナミックに新しい組織を作って未来を作っていく、こういうパターンが見えてくると思うんですね。ですからどう考えてもですね、やっぱりその中で必要になってくるのはまず思いですね。でこの思いという時に、まあ未来のその作るための思い理念というのは3種類あるわけですよ。ミッションとバリューとビジョンと3種類あるわけですね。これ具体的にこの3種類、3つとも頭入れとかないと、実は未来作れないですね。まず本業は何屋さんであるかっていうこと、これがミッションですね。役割なんです。なぜ我々はここで集まるのか。我々が集まって新しい何をやりたいんですかと。何々会社としてやりたいんじゃなくて、何々会社であることが目的ではなくて、何々会社でも何でもいいんだけども、とにかく何を持って世の中の役に立つのか。ここをまず自分たちで決めなきゃいけないですね。これすごく重要なことですね。だから例えば百貨店という一言言ったって、百貨店でいろんなもの売ってますし、百貨店全体はですね、こう非常に衰退をしているわけでありますけども、じゃあ自分たちはお客さんに何をしてるのか、地域に何をしてるのか、そこをしっかり見極めて、で、新しい業態なり何なりを作っていくという、その作業がこれから必要になってきます。だからまあ言ってみればその、なんていうかな、自分たちの本業を再定義するということですね。これはその、何十年か前の創業時の姿と今って結構違ってることが多いんですよね。だから、コンビニなんてそれこそ50年前もこうなかったわけでありますから、まあいろんな意味でそういう時代の変化とともに本業の役割っていうのは変わってきてますから、そこをこれから少なくとも30年ぐらいの先を見通して、そこは考えなきゃいかん。で、そういう考えてくると、多分そこにはね、その科学技術の近代科学を超えるものがどんどん入ってくるし、それから組織は横型だし、 それからいろんな意味でこの人間性っていうものが大事になってきますね。やっぱ近代の時代っていうのは形でから入ってきますから、まあ、人間性は後付けだということでありましたけど、まあそれはそうじゃなくなりますから、まあその辺のこの時代の違い、技術の違いというところはよく頭に入れた上で自分たちの本業をまず定義するというところが大事ですね。それからその2番目のバリュー、価値観なんですけども、これは特にこういう大転換期はものすごく皆さん緊張するんだと思うんですね。ものすごくいろんな思いが交錯する時期だと思うんです。ですから、この自分たちの思い、まさにこうなぜ今ここに集まったのかっていうのは、そのものすごくこう深い感動、それからすごく引き裂かれるようなこの思いがそこに必ずあるはずなんですね。創業の思いって実はすごく大事で、人間だって赤ん坊ってのはすごくまあ元気いいですよね。生まれた時にね、子供は大体元気いいもんですよね。だから一番最初ってなんかエネルギーの塊なんですね。会社も実はそうで、一番最初からなんか金儲けの道具として会社作ろうと思うと、それはなんか補助金もらってですね、この法律でこうやってっていうところだから、最初から全然エネルギー入らない。だから会社やったってひたすら金をもらうためだけにみんな集まってるんだけで、補助金が終わったらそれで会社終わりと、まあこうなるわけですよ。そういうものはもうありえないわけで、これから先は。やっぱりこの、生物と同じように、ものすごい情熱から、やっぱりその新しい生命が生まれてくる。会社だって法人というぐらいですから、人なんですね、あれ。同じなんですね。相似系であります。だからその、最初のこの創業の思いっていうのが、大体そこにあるわけですよ。今までの仕事でこういうことしたかったんだけどできなかった。こういうなんか、思いで仕事したかったんだけどできなかった。だからこの際時代も変わったから自分もやろうという思いが大体どっからも出てくるはずなんで、それはやっぱりこの時代を苦労したからこそ見えてくる。この時代に矛盾があるからこそ見えてくる。そういう話なんですね。だからやっぱりこの人々が集まれる最大のポイントはやっぱりこのバリュー、価値観ですね。ある程度形ができてくれば新しい就職先があるからまあそこに行ってみようということもあるかもしれませんけども、まあそうなるまで数年は最低でもかかりますからね。そうするとやっぱりその本当の溶乱期って言うんでしょうかね、誕生溶乱期っていうのはほとんど思いだけで動いてるわけですよ。お金集めるのもお客さん集めるのも思いがあるから集まるわけで、思いがなくて損得の理屈だけ言ったってこんな混乱期人も金も技術も集まるわけないですよね。まあやっぱりこの思いから入るというところが大事で、だからやっぱりこういう時自分に嘘つくとダメですね。自分の本音の思いに嘘をつくとこのバリューが全然出てこないですね。だから結局その創業も何もできないんですよ。とにかく自分がこう思ってるって言うんだから、いいも悪いも損も得もないんで、でそれを出発点にやってって、でそのうち思いが変わるってことありますから、思いが変わったらまたそれは行動も変えていけばいいだけの話で、最初からですね、あまり変な形で自分の思いを縛るということは、まあ絶対やんない方がいいですね。その辺のところが、まあ今すごく私は重要じゃないかと思うんですね。自分の思いを押し殺して結構やってますよね。まあ、なんて言いますか、本当に戦前のね、昭和の初めから昭和20年までの暗黒時代みたいなことが、この20年のいわゆる構造改革、清和会政治の時代でありましたから、まあ、それに対する、それをね、被害者がすごく多いわけで、まあ、そこをもう一回取っ払ってですね、自分の思いを真ん中に据えていくということですね。で、三つ目がこのビジョンなんです。アメリカもですね、本当にトランプで大胆に動いてきた。それから、イギリスもメイ首相で大胆に動いてきた。で、ロシアは、まあ、黙って座ってるように見えますけども、まあ、引き続きユーラシアの覇権を持ってますよね。マッキンダーの地政学、語る、あの世界そのものですよね。ユーラシア大陸の真ん中にデーンと座って。で、金がないがゆえにこういう時強いよね。こういう時、金満大国っていうのは、金がなくなったら本当に惨めなもんですよね。恐慌が来たら GDP が多い国ほど大変でしょう、それ。ね、だからもともとそんな金もな、あまりないし、GDP だってですね、こう、低く低迷してる国の方がですね、かえって強行来たら強いじゃないですか。そういう意味で言ったらロシア人はロシア強いですよね。で、中国は弱いですよね。まあそういうふうに考えてくると、まあロシアなんか、こうしばらくもう一回その守りに入ってですね、じっとしていれば、その地政学的な強さがゆえに外国は無視できないと。 性格的な強さがあるから外国がむしろすり寄ってくるという、まあそういう循環の中にこれで入っていくんだと思いますね。これはなかなかあの人たちも頭がいいし、まあそれは上手にやるんだと思います。そういうふうに考えていくと、ロシアはやっぱりこの最終的には、このユーラシアの中で、友達を増やしていって、まあ、ロシア人のやり方で、どこまでこう、まあできるかっていう部分がやっぱあるんでしょうね。まあ極東の方も環日本海経済圏という形で、まあその、満州族とかですね、朝鮮族とか日本人をこう取り込みながらね、まあやっていくっていうことが必要になるでしょうし、中東なんかの場合はいよいよイスラエル決着つける時が来たようですから、まあこれとにかくハルマゲドンにならないように上手にまあ決着をつけなきゃいけないんですが、まあロシアもとりあえずそういう21世紀の体制固めをするというところまで、こう一応なんか頭にあるんじゃないかと思うんですよね。で、大体そのロシアの思った方向に、ロシアがこう、見通す方向に今動いてるような感じがしますね。だからまあそれも見えてくると。で、日本なんかの場合は、このビジョンって言った時に、少子高齢化を逆手にとって、技の国にするとかですね、いろいろそれは手はあるわけですよ。健康立国のこともそうですけどもね。まあその、今までのその A、B に追いつけ追い越せという近代化の時代はもう完全に終了したわけですから、A、B自身が言ってるわけですから、我々はもう価値観を押し付けることをいたしませんと、はっきり宣言したわけですから、まあそうなってきた時に日本の道っていうのは、まさに日本歴史長いですから、人口が減る時代も過去あったわけでありますし、まあそれはいろんなことが我が国もできます。で、そういうことをやっぱり、まあ現実的に少し優先順位をつけて、何年後にこうしましょう、何年後にこうしましょうっていうことを、まあ企業でも地域でも、それから国でもやっていくっていうのはこれからのすごく重要な仕事になってきますね。まあこんな感じでとりあえずこの全体は進んでいくんじゃないかなと思うんです。したがってこのビジョンっていうのもですね、まあ、なんとなく皆さんもこう、と、ね、呆然と世の中見てるかもしれないけども、それダメで、呆然としたら全然ダメで、やっぱりもっと具体的に見ていかないとダメじゃないかなと思うんですね。昭和天皇実録なんか見ていても出してもで、見ていましてもですね、もちろんこの昭和20年の8月15日までは、ビジョンってのはその、絶滅戦争ですよね。本土決戦による、日本人全員特攻隊になって、絶滅するまで戦うという、それしかないわけですよ。で、そら戦争終わるでしょ？終わった後復興どうなるかなんて、その前に進駐軍が来てみんな殺されちゃうんじゃないかとかね、そういう不安さあった時代だし、いきなり激しいインフレが始まりますから、あの当時は。今日生きるっていうことが精一杯っていう感じですよね。で、昭和25年ぐらいまではですね、もうビジョンなんかなかなか難しいですよ。我が国がこのまま自立できるのかどうか、経済的にどうなのか、植民地もなくなっちゃったし、軍もなくなっちゃったし、すごく不安な時代で、まあ昭和30年ぐらいからですね、まあ次の新しい未来づくりのビジョンも明確になってくるわけですが、この間だからやっぱり発想が前へ行って、で、自分たちでこう、新しいビジョンを作って、未来を作ろうと腹くくった人たちが、やっぱりその時代の主役になってくるんですね。柳瀬自動車の柳瀬さんだって、あの、進駐軍の時代に、あれ、中古車、ね、あの、アメリカの車輸入しに行くわけですね。ハワイなんか言われてね。本田さんにしろ、松下さんにしろ、森田さんにしろ、その人々がまだ、今日の現実をなかなか受け入れがたいとして見てる、あの、生きてる時に未来思考で動いていくわけで、やっぱり今ここで、その、まあ、しっかりビジョンを見ていくっていうことは、どんな仕事をするにおいてもものすごく重要なことで、ここちゃんとやっておかないと、もうすでに時間だけ空飛しちゃうんですね。なんとなく今日一日、生きてたなーっていうだけの話で、その日暮らしになっちゃって、これもったいないことなんですね。どうせその日一日は誰にとっても時間は同じでこう動いていくわけですから、その一日終わった段階でどこまでこう前に進んでるか。それがないといわゆる漂流したという状況になっちゃうんですね。もちろんその腹が座るまでは漂流も仕方がないんだけども、腹が座らないままなんか乱世で揉まれていると、新しい時代が始まった時に全くついていけないんですよ。なんか呆然としちゃうわけね。なんで時代がこうなってしまったのか。なんで今までの私の常識が通用しないのかと、呆然自失になってしまって、これものすごい大きな損失なんですね。だからやっぱりこう、ビジョンを見て、自分も前に歩いていかないと、まあ走れとまで言いませんけど、前に歩いていかないと、すごくもったいないことなんですね。 その辺がだからやっぱりこのビジョンのすごく大切な部分だと思うんですね。だからこの現場から、もう一回立ち直せるという中高のその形、あるいはもう前職を問わずミッション、バリュー、ビジョンで人々が集まって未来を作っていく、まあ大体この二つのパターンで日本の新体制はできていくと思います。ご自身が今どういう立場にいるのか、ご自身の周りをよく評価していただいて、どっちでもうまくいくと思うんですね。どっちでもうまくいくでしょうから、まあそこのところをですね、しっかり見極めて、まあこれはこの中古の素型で行こうとか、これは全く新しいから改めて人を呼んでみようとか、まあその辺の仕分けを含めて、ぜひ頑張ってやってみていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新時代の体制づくりということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。